はい、皆さんおはようございます。今日の箇所からまたマタイの福音書に戻ってきて、これを順番に読んでいきたいと思っています。マタイの福音書の特徴を以前お話しましたけれども、一番のっていうとちょっとあれですけれども、一つの大きな特徴はこのマタイさんがユダヤの人である、ユダヤ人であるということですね。そして伝えたいと願って書いている相手もまたユダヤの人たちである、ユダヤ人であるマタイさんが、同じ自分の仲間であるユダヤの人たちにぜひイエス様のことを知ってほしい、救いを受け取ってほしい、そう思って、書いているというのが一つの大きな特徴になっています。でその、具体的にその特徴が出ているところが今日の箇所のところでは3回にわたって、出てくるんですよね。今日読んでいただいて、皆さんも読んで、気づいたところあるんじゃないかなと思うんですけれども、似たような表現が3回にわたって繰り返し出てきています。具体的には15節、それから17節、最後に23節のところですね。つまり預言者を通して神様が言ってたことが実現しましたよってこう繰り返し言ってるんですね。旧約聖書の言葉はユダヤの人たちにとっては、私たちクリスチャンにとってもそうですけれども、ものすごく大事なもの、自分たちのアイデンティティ、ちょっと難しい言葉になっちゃいますけれども、本当に自分たちが自分たちであるために一番大切なものであったわけです。そしてその旧約聖書に書かれていることがその実現したのがイエス様だよねって、そういうふうにマタイは伝えたかったんですよね。今日はこのところから現実と御言葉がつながっているということ、そのことを今日の箇所から一緒に見ていきたいと、そう思います。じゃあ順に読んでいきたいと思いますけれども、どうぞそれぞれの ご家庭でも聖書を開いて読むことができる方はどうぞ声を出して読んでみていただきたいと思います。最初は13節から15節のところ、皆さんで一緒に読んでみたいと思います。13から15、ちょっと長いんですけど一気に行ってみたいと思います。いきます。せーの。占星術の学者たちが帰っていくと、主の天使が夢でヨセフに現れて言った。起きて子供とその母親を連れてエジプトに逃げ、私が告げるまでそこにとどまっていなさい。ヘロデがこの子を探し出して殺そうとしている。ヨセフは起きて夜のうちに幼子とその母を連れてエジプトへ去り、ヘロデが死ぬまでそこにいた。それは私はエジプトから私の子を呼び出したと主が預言者を通して言われていたことが実現するためであった。はい、このように書いてあります。ちょっと長かったんですけども、簡単に言いますと、ヨセフさんとマリアさん、つまり、イエス様のお父さんお母さんがですね、天使に言われてエジプトに逃げます。なんでエジプトに逃げないといけなかったかというと、ヘロデ王が命を狙っているということがあったからですね。なので神様は、まず避難させようということで天使を使わせてエジプトへと避難をさせることにしました。でこのことについて15節に書いてある通り、私はエジプトから私の子を呼び出したって、そう旧約聖書に書いてありますよね。あれがまさにここで実現していますよねって、そう語っているわけですね。ちなみにこの、私はエジプトから私の子を呼び出したっていうところは、旧約聖書のホセア書っていうところに出てきます。これはもう全然開けなくて結構です。ホセア書の11章の1節の実現ですよって、そう言うんですね。でちなみにそこには、どんなふうに書いてあるかって言いますと、こういうふうに書いてあるんです。まだ幼かったイスラエルを私は愛した、エジプトから彼を呼び出し我が子とした、そう書いてあるんですね。でもですね、その後そのイスラエルの人たちが裏切るとか、そういう話書いてあるんですよ。私はこれを見てですね、なんかちょっと面白いというか、不思議だなって思ったんですよね。なんでかというと、そのまんまの言葉で引用してるわけじゃない。でなんだったらですね、ちょっと微妙な引用だなって私なんかは正直なところね、思っちゃう、そういうところなんですよ。で私牧師をしてますので、職業柄ですけれども、その聖書の引用っていうことは、いろんなところで学ぶわけですよね。で例えば こんなことを聖書の話で言うのはちょっと問題があるかもしれませんけれども、多分ですね、そのね、この神学校とかで説教の何ですか勉強していて、みんなの前で説教演習とかをしてですね、こういう引用の仕方をするとみんなから後で総ツッコミを受けるみたいな、そういう引用の仕方なんですよね。だからちょっと無理があるんじゃないって、かなり苦しい引用の仕方じゃないって、そういうふうに思うようなのがこの15節に出てくる引用なんです。ホセア書のあそこにこう書いてありますよね、この実現がこのイエス様なんですよって言って、っていうふうになるような引用の仕方だなって私は思ったんです。でもですね、マタイはね、やっぱりプロフェッショナルですよ。だから当然分かっててそれをやってるんだと思うんですよね。っていうことはそれも一つのメッセージなのかなって、私はそのことを思いながら感じたんです。つまりマタイは聖霊の導きを受けてそう受け取ったっていうことなんですよね。それ確かに文脈の問題、もうこれ神学校とかでも腐るほど言われ、腐るほどって言っちゃいけないんだけど、めちゃくちゃ言われるんですけども、その文脈を考えて引用しなさいと、もうずれてる引用しちゃいけない。これはね、確かにそうなんですよ。皆さんも聖書を読むときに前後を、ね、無視して自分なりの勝手な理由つけちゃよくないんです。これはその通りなんだけど、でもですね、マタイはやっぱりビビッときたんだと思うんですね。もうそう感覚的なこと言うのはあんまよくないんだけど、あ、これは本当に神様のメッセージだなって、そう受け取ったんだと思うんですね。だから、まあ、このように書いているんだと思うんです。で、結局何が言いたいかって言いますと、そのように私たち個人個人に対して神様は御言葉を持って語ってくださる。そしてその御言葉は、今日の箇所で言うならば、私たちを導きまた守るのだということです。ちょっと長かったですけど、もう一回言いますと、聖書の御言葉は私たち一人一人にそれぞれ語りかけて、まあ、もちろん私たちみんなに語りかける部分もありますけれども、私たち一人一人に神様は語りかけて私たちを導きまた守るのだということ、まあ、このことを今日最初に受け取りたいと思うんです。で、昨日ですね、オンラインのユース会っていうのを初めてやってみました。Zoom のアプリを、ね、使ってやってみましたけれども、まあ、結構楽しかったですね。兄弟で参加する人たちもいましたから、9画面合計11人で、あ、僕も入れた10人ですけれども、集まってやりましたけれども、でもその中でですね、まあ、ちょっとこの触りのところだけ皆さんに御言葉として、分かっちゃったんです。で、その御言葉によって導かれてるなって感じたことあるっていう話を、みんなにしたら、ある大学生の姉妹が、まあ、分かち合ってくれたんですよね。それは割と最近のことなんだけれども、まあ、最近って言っても去年なのかのことですけれども、あ、今年は分かんない、まあ、とにかくその、留学に行こうっていうふうに考えていたんだけれども、どうしようかなってこう迷っていたんだけど、ちょうどその頃にデボーションの中で与えられた聖書の箇所が、創世記の12章のところかな、アブラハムに対してあなたは私が示す地に行きなさいって神様が言うって、まあ、そのところを見ながら、あ、やっぱこれが私に今示されていることなのかなって思って、まあ、行ってみた。で、実際そこでものすごく、ね、貴重な大切な経験をしてくることができたって、まあ、そういう話をしてくれました。それ本当にそうだと思うんです。私たちは確かに御言葉に導かれるということがある。このこと本当に大切だし、また聖書の御言葉が私たちを生かしているんだということを最もこう体験する部分だと思うんですね。まあ、このことを改めて今日は覚えたいと思います。私たちは何によって導かれるんですか？人の言葉によってですか？もちろん人の言葉によって導かれることもあると思いますけれども、あるいは環境によってですか、状況によってですか、それもたくさんあるんですね。でもその中で一本筋が通っている、それは御言葉だということなんですよね。あ、本当に神様が導いておられるんだな、そのことをこの御言葉から導かれるということを通して確認していきたいと思うんです。また私たちを守ってくださるのも御言葉ですね。その御言葉の導きに従っていくということは私たちを確かに守っていくことなんですね。神は何と言っておられるのか、私たちの主は何と言っておられるのか、その時その時に語られている御言葉に応答していくことが大事です。で、例えば、まあ、今日のところで面白いのはこれが逃げなさいという御言葉であるということですよね。で、私たちは信仰ということを考える時に、まあ、得てして必ずね、もう戦って勝つこと、勝利だということだけを私たち追い求めることがありますね。で、それが信仰の証でしょうということがある。 で確かにそういう面もあるんですよ。例えば旧約聖書を読んでいくと、ヨシュア、カレブとかがですね、あのイスラエルの土地を偵察に行きますよね。最初入っていこうとする土地を偵察に行く。で帰ってきて12人で偵察に行くんだけど、10人は反対する。だけど神様の導きじゃないかこれはって、だから絶対大丈夫なんだ行こうってヨシュアとカレブだけ言う。そして、まあ、その2人の言葉は後で正しかったと分かる、進み行きなさいって、まあ、それもメッセージですよね。でもそれだけじゃない。今日の箇所はどうですか。イエス様に対して神様逃げなさいって、まあ厳密にはね、ヨセフとマリアですけれども、逃げなさいっていう、退避しなさいっていう、それが今日の箇所の御言葉ですよね。言いたいことは、その時その時に私たちに語られる主の御言葉があるということです。でそれはもう私たちが予想すべきものではない。神様どうせこういうふうに言うんでしょうって、それは神様の言葉じゃなくて、あなたのお言葉ですよ、あなたの思いですよ。そうじゃなくて、本当に今何を私に語ってくださるのですかって、そのように聞きながら、時には逃げることも神様に従うことでしょう、時には前に進むことも神様に従うことでしょう。それは人と比べて決めるものではない。あなたこうしてるからそれが信仰的なことだね、あなたこうするからそれが信仰的なことだね、そういうことではない。あなたが聞きなさいって、あなたが神様の御言葉に聞きなさい、その時に語られることに応答していきなさい、そのことを今日第一に示されていると思うんです。まあ、ただですね、一個だけ注意しておきたいことは、占いとかおみくじのように聖書を読んだらいいということではないですね。はい、今ちょっと困ってます、じゃあ今日は聖書を開く日です、せーの、パッて開いて、あーここら辺がいいなっていうのを選ぶっていうのはもう絶対やっちゃダメなパターンですよね。神様はたたり神ではないですし、またご利益のためにいるわけでもない。だって神様がいるから私たちがいるって、順番が逆ですよね。私たちのために神様がいるわけじゃなくて、神様がいるから私たちいるんですよ。だからむしろあなたにいつも一番良いものを用意している神様の御心を求めて聞きなさいということです。あなたが都合がいいと思っていることじゃなくて、神様があなたに一番良いと思ってちゃんと用意してあることは何なのかなって、神様あなたは何を考えておられるのかな、そのことを聞きなさい、そのことをぜひ確認しておきたいと思います。神様の御言葉は、聖書の言葉は私たちを導き守ります。その時その時に一人一人に語りかけます。その時に私たちは聞きましょう。でもそれはただ自分のために聞くのではなくて、何よりもあなたの思いは何ですかって、その思いを一つにするためにも聞いていきたいと思います。さあ、じゃあ次の点に行きましょう。今度は16節から18節を読みたいと思います。またちょっと長いんですけれども、頑張って読んでみたいと思います。じゃあ開いている方はどうぞ読んでみてください。いきます、16から18、せーの。さて、ヘロデは占星術の学者たちに騙されたと知って大いに怒った。そして人を送り、学者たちに確かめておいた時期に基づいて、ベツレヘムとその周辺一帯にいた2歳以下の男の子を一人残らず殺させた。こうして預言者エレミヤを通して言われていたことが実現した。ラマで声が聞こえた、激しく嘆き悲しむ声だ。ラケルは子供たちのことで泣き、慰めてもらおうともしない、子供たちがもういないから、とこう書いてあります。ヘロデ王はですね、自分の王座が脅かされるってそう感じて、イエス様を亡き者にしようとしていたわけですよね。まあ、ひどい誤解ですけれども、でも彼はその思いに取りつかれてしまって、そしてもうどれがね、その救い主であるか分かんないから、全部殺しまえって恐ろしいことをしてしまったわけですね。そしてこの出来事についても、これは預言者エレミアを通して言われていたことが実現したんですよね、とそうマタイは書いているわけです。まあ、これはエレミア書の、これ開けなくて結構です、31章の15節の実現だというふうに言うんですね。またここも面白いのは、そのエレミア書の31章の15章15節の先を読んでいくとですね、でも神様の救いと慰めがありますよっていうのが続いていくんですよ。まあ、だから、まあ、ここだけで切るとね、なんか絶望的な思いになっちゃうんだけれども、本当は、まあ、そのエレミア書とかに通じている人たちは、あ、でも希望があるっていうメッセージだなって、そう受け取るんです。でもエレミアはですね、あえてその希望の話のところはガツンってカットしてるんですよね。この 嘆き悲しんでもういないっていう、そこで終わらせちゃうんです。なんでなのかなって。これもそれこそね、あの牧師業界で言うと、おいおいなんでそこで切ったんだよみたいな、希望を語らないと福音じゃねえじゃねえかとか、これ牧師あるあるで、牧師しか笑わないと思うので、あの皆さん冷めた目で見てもらっていいんですけども、そういうことねあると思うんです。でも自分で言ったことで笑ってすみません。でも、ですね、何が言いたいかというと、マタイはあえてそこで切るわけですよ。それなんでなのかなって考えてみると、それはこの御言葉がヘロデを代表する人のね罪を明らかにしてるって、今この現実とみんなが知ってるあの出来事とその御言葉っていうのが本当につながっているんだって、まあ、そういうふうに伝えたいってことなんですよ。ですから2つ目の今日目を留めたいポイントは、聖書の御言葉は人の罪の現実を明らかにするということです。聖書の御言葉は人の罪の現実を明らかにするということです。まあ、ここではヘロデ王ですね、彼が権力に執着して、そしてでも恐れて、まあそれは表裏のところがありますよね。権力に執着する人は恐れを抱くと思いますね、いつでも追い落とされることに対しての恐れがあると思います。そして、彼の傲慢さというのが出てきますね。さらに彼の自己中心さというのが出てきますね。そしてもちろんそれらの彼の内面的な問題から出てきた恐ろしい殺人、大量殺人ということですね。もう表に出てきたアクションとしての罪の問題。罪と言いますけれども、一言で犯罪には限らないですね。聖書で語っていることに関してはそれだけではない。その背後にある人の心の悪も含みますよ。私たちはね、聖書罪人だって言ってくるから嫌だっていう人もたまにいますけれども、でもですね、そこで言ってることは私たちの本当の姿を見るっていうことですよ。真の姿から目をそらさないっていうことですよ。私たちは世の中でね、普通罪って言ったら だいたい普通犯罪のことを言うわけですから、いやそんな私ね罪人じゃないですよっていう方もたくさんあるけれども、でもそうじゃない、そういうことを言ってるんじゃないんですよ。表に出てきたのはね、ヘロデの場合もこれは大量殺人ですよね。まあそれだけでも十分罪だと分かりますけれども、でもその背後のものが彼にあるわけですよね。それがこの恐ろしい行動に移させるわけですよ。でも私たち人間は表しか見えないから、だからそこにしか目を留めることができない。でも聖書の御言葉は人の罪の現実を明らかにするんです。その奥にあるものは何だって、あなた方の内にあるものは本当は何だって、そう私たちに問いかける、それを、まあ、えぐり出すといったらちょっと言葉が強いですけれども、そういうところがあるんだと思うんですね。聖書の言う罪の一番の核心は神様との関係が崩壊していることですよ。神様との関係が壊れているときに私たちは良くない思いにとらわれていくんです。ローマの信徒への手紙にも書いてあります。彼らは神を認めようとしないから、神は彼らを無価値な思いに渡したって、そして彼らはしてはならないことをするようになったって、そう言うんですよね。神様があなたを作ったって、あなたを素晴らしい存在に作った、かけがえのない極めて良いものに作った、でも私たちは何かあったときしか神様の前に出てこない、何かあった時だけ神様どうしてですかっていう、その関係が壊れていることにメスを入れない限りはずっと続くよって、そのことずっと変わらないよって、まあ、そう人の罪の現実を明らかにしてるんだと思うんですよね。あなたは極めて良いものだ、確かに罪ある、だから私に立ち返りなさいって、私ほどあなたを大切に高価で最も評価しているものはないって、そう神様は言ってるけど、それを無視した時に私たちは無価値な思いに渡されるんですよ。自分がどこから来てどこに行くか分からなくなるんですよ。だからしてはならないことをするようになる、人間同士だけで比べるようになって、自分さえ良ければ良くなっていって、そして自分の自己中心だけ追い求めていく、自分が神になっていく、そう聖書は語っているんですよね。とにかくね、人に迷惑かけてなければいい生き方でしょって多くの人は思ってるかもしれない、人に迷惑かけてなければって言うかもしれないけれども、聖書ははっきり言ってます。それは滅びに行く道だよって、それは明らかに違うんだよって、それが罪ではないんだよって、本質は違うところにあるんだよって、そう語っているんですよね。それを明らかにするのは何ですかって、他にないんですよ。聖書の御言葉だって言うんです。人の隠された人間の本当の問題、それを この御言葉が明らかにするんですね。何週間か前のこの礼拝のメッセージでも少し分かっちゃいましたけれども、3月の終わりぐらいですね、私が家族でのデボーションっていうか、まあ、そんなに大それたものじゃないんですけど、毎朝読んでるそのローズンゲンっていうあの一言のね、旧約聖書と新約聖書の御言葉があるやつを読んでて、本当には語られているなって感じたことがありました。その箇所はですね、エレミヤ書の、これ負けなくて結構です、エレミヤ書の17章の9節10節のところでしたけれども、そこにはこういうふうに書いてました。人の心は何にも増して捉えがたく病んでいる、そう書いてあったんですよ。ちょうどね、もうこのコロナの問題がわーって本当に大きくなってきた、その中でその言葉が語られて、ああ本当にそうだなって感じました。この病自体は私たちにとって本当に大きなチャレンジですね。問題、課題、そして超えていかなければならないことです。そのことは本当にその通りで、その一方で同時にこの事態は私たちのうちにある大きな病をもう描き出している、そういうところがあるんだと思うんですね。その時に私たちこれどう取り扱いますか。それ御言葉によって取り扱うんです。他にないですよ。それともなんかお互いに指差し合って言いますか。そうじゃない、御言葉があなたの本当の本当の病を癒すんだって、そのことを今日第二に覚えたいと思います。聖書の御言葉は人の罪の現実を明らかにします。私たちは、上辺のところだけなんとか直そう、まあ、これは今の問題の話をしてるんじゃないですよ。そのもっと内面的なことですけれども、上辺のところだけなんとかしようとするけれども、でも一番奥底にあることに私たちは触れなければいけない、そのことを御言葉がしてくださるんだということを覚えたいと思います。さあ最後です。じゃあ19節から23節のところを一緒に読んで、最後一つ触れて終わりたいと思います。ここはちょっと長いんですけどね、ごめんなさい。また、もし読める方は一緒に読んでいただけたらと思います。では、2章の19節から23節を読んでいきましょう。いきます、せーの。ヘロデが死ぬと、主の天使がエジプトにいるヨセフに夢で現れて言った。起きて子供とその母親を連れイスラエルの地に行きなさい。この子の命を狙っていた者どもは死んでしまった。そこでヨセフは起きて幼子とその母を連れてイスラエルの地へ帰ってきた。しかしアルケラオが父ヘロデの後を継いでユダヤを支配していると聞き、そこへ行くことを恐れた。ところが夢でお告げがあったので、ガリラヤ地方に引きこもり、ナザレという町に行って住んだ。彼はナザレの人と呼ばれると預言者たちを通して言われていたことが実現するためであった。はい、このように書いてあります。で、結局ですね、その大きな原因であったヘロデが亡くなるわけですね。で、そうするとまた天使が現れてエジプトにいるヨセフに、じゃあ戻りなさいって、そういうふうに言うわけですよ。で、まあ、戻ってくるわけですけれども、そのヘロデのですね、跡継ぎがまだいるよっていうことで、まあ、彼は恐れるんですよね。ヨセフは恐れる。で、また天使が告げて移動する。まあ、このあたりもすごくね、信仰のリアルだと思いますね。それは私たちは得てして、もう信仰者っていうのはね、神様にはいこれって言われたら、はいやりますっていうだけで、もう一切の、ね、交渉の余地がないっていう、まあ、その信仰を持つとね、不自由になるんじゃないって、なんかその神様神様って、なんかこう、いわゆるね、カルト的なものを思い浮かべますけれども、本当の信仰ってのはそうじゃないんですよね。だから信仰って言うけど、要は神様と生きることですから、神様と向き合って、そしてちゃんとね、コミュニケーションしていくわけですから、ヨセフはね、怖がるわけですよね。だからきっと書いてないけど、まあ、明らかですね、祈るでしょ当然ね。神様ちょっと怖いんですけどねって、アルケラオがいるんですけど、私あそこ戻ったらやばいんじゃないでしょうかって祈るわけですね。で、その中で神様は、じゃあここに行きなさいって示してくださる、まあ、その本当に信仰のリアルの部分があると思いますね。で、まあ、それは、言ってみれば余談なんですけれども、で、最後に特に注目したいポイントは何かっていうと、戻ってナザレに住んだ。そしてそのナザレという町に住んだ、村に住んだことは、イザヤ書の言葉の預言者たちを通して言われていたことって書いてますけど、まあ、イザヤ書の、預言の実現であったっていう、そういうことをマタイは書いているわけです。で、これがですね、また面白いんですよ。毎回ちょっとマニアックな面白さばっかり今日話して申し訳ないんですけども、この イザヤ書のところを見てみても別に彼はナザレの人と呼ばれるなんて書いてないんですよね、はっきり言うと。でじゃあどうしてこういうふうな書き方をするかっていうと、これはそのヘブライ語に卓越した、人のホームページを見て学んだことですけれども、そのナザレっていう言葉とその新しい目ってね、イザヤ書のところで新しい目っていうふうに出てくるその言葉、救い主を表すその新しい目っていう言葉がそのヘブライ語の根っことして同じだっていうことなんですよね。だから、この彼はナザレの人と呼ばれるっていうふうにマタイは解釈をしてここで語ってるんだって、まあ、そういうことを言ってるわけです。で、まあ、ちょっとその、説明の部分はねちょっとややこしくなるから、あそうなんだって聞いてくださればいいんですけれども、で何が言いたいかって言いますと、3つ目のポイントは聖書の御言葉は結局イエス様を明らかにするっていうことなんです。イエスキリストを明らかにするということなんです。第3のポイントは聖書の御言葉はイエス様を明らかにするんだということなんです。私は強く父親との あることで思い出があるんですけれども、まあ、大学生ぐらいだと思いますけどね、その頃その信仰的なことを本当にすごくこう求める部分があって、いろんなことを聖書を見ながら考えていましたけれども、まあ、うちの父親も牧師をしていたんです。 ですから私はその父親が牧会をしている、ね、教会に属していたわけ で牧師って言ったら父親ですから、大体その聖書の質問とか彼というかね父親にするわけですよ。でその時に僕が疑問に思ってたことは、三位一体の神様、聖書にその三位一体って言葉が出てくるわけじゃないけど、その世界を作られた、ね、父なる神様、そして聖霊である神様、どこにでもおられることができる神様、そしてイエス様、人となったイエス様、三位一体の神様って出てくるじゃないですかと。だけど結局ね、これ順位つけるものじゃないと思うんだけど、一体どこに注目をしたらいいのかと、一番大事なのっていうと語弊があるけども、それ何なんだって聞いたんですよ。でそしたらその、牧師であるねうちの父の答えはもうノータイムレスポンスだったわけですよね。もう即座にそれはイエス様だってすぐ答えたんですよね。で僕はそれすごく印象に残って、あそうなのかって思ったんです。でも確かにその後ですね、この聖書の御言葉は一体何を語りたいのか、それはイエス様だって思ってって言ったらあれですけれども、それを前提にして聖書を読み始めた時に本当にそうだなって分かるようになっていったんですよ。あ本当にそうだ、結局このベクトルは矢印はどこに向かっていくかというとイエス様なんだって、そういうふうに分かるようになっていったんですよ。で今日のこの最後の御言葉の部分のところはそのことをまた違う形で言ってると思うんですけれども、聖書の御言葉は結局ねイエス様を語っているということなんですよ。それは神様のメッセージでもあるとも言えると思いますけれども、イエス様を明らかにするんです。今日のところではこのイエス様が救い主ですよねって明らかにしています。またあ画面がビヨビヨし始めましたか、ちょっと確認してみたいと思います。ああ病気はあまり治らない。じゃあ皆さん目を閉じてメッセージを聞いていただきたいと思いますが、イエス様が救い主であるということを明らかにしてくださる、またイエス様が謙遜な方ですよということを明らかにしてくださる。ナザレというのは本当にど田舎なんですよ、東北地方のど田舎ですね、ユダヤ人たち の土地で言えば。でその謙遜な方である、どういなかだから謙遜というのはちょっと語弊があるな。何が言いたいかというと、とにかくその俺がって出てきたわけじゃないよ、もうなんていうんですかね、五行が指してきたわけじゃないよって、でも本当にこの方が救い主で主なんだということを聖書の御言葉は表しているっていうことなんですよ。他にもこの聖書の御言葉を通して私たちはこの方は一体どういう方なのかということを知っていくんですよね。信仰は聞くことに始まる、他の箇所に書いてあります。確かにそうです。私たちは何も聞かなくて信じるということはない、聞くことに始まるんだ、この御言葉に聞いて私たちは歩み始めていきたいと思います。今年度の主題聖句は、イザヤ書のところにありますけれども、見よ新しいことを私は行う、今やそれは芽生えている、そう書かれてあります。新しいことが私たちのうちに芽生えていく、それはどういうふうに始まっていきますか。そのスタートは御言葉ですね。単にあじゃあ今年度ね目標を立てましょうって、今年はこれ頑張りますとかね、そういうことじゃなくて神様の御言葉に聞いて、あ 本当に私のうちに新しいことが始まっているんだって、そのことに気づかされていく、そのようでありたいと思います。さあ、ではいつものように祈る時を持って御言葉の時を閉じたいと思います。今日は聖書の御言葉が私たちの現実に本当に関わっているんだよということを一緒に見てきました。第一に、聖書の御言葉は私たちの人生を、また個人個人に対して語りかけて導き守るものです。聖書の御言葉は私たちを導き守るものですね。毎日私たちは御言葉に聞いていきましょう。また聖書の御言葉は人の罪の現実を明らかにします。他の人のことはいいですよ、まずその御言葉が私たちのうちを明らかにするって、そのことを体験していき、またそれを本当に神様許してくださってますから、そのことを受け取っていきたいと思います。そして第3に、聖書の御言葉はイエス様を明らかにする。神様の愛、神様の許し、そのイエス様を明らかにしてくれるものなんだ、そのことを覚えたいと思います。そしてこれから始まる1週間も、また特に今ね、本当に特殊な状況の中ですけれども、だからこそ新しいことを御言葉を持って皆さんのうちに始めようとしている神様おられますから、そのことに期待して御言葉に聞いていきたいと思います。ではそれぞれでしばらく祈る時を持ちましょう。他にも自由に語られていること、感じていること、促されていることあったら祈っていただきたいと思います。最後に私が祈りを引き取りたいと思います。ではしばらく祈りましょう。